イザヤ書の48章の始める部分、1節から7節というところですね。ここだけ読んでもとても分かりにくいかと思いますが、はい、ここのところはですね、まずイスラエルの人たちに呼びかけているわけですね。イスラエルの人っていうのはこういろいろな言い方があるわけです。ヤコブの家、ユダの部族、イスラエル、というふうなですね、ヤコブの息子の一人がユダという人だったわけですね。で、そのユダの子孫たちだけが実情残っていったわけですね。それで、ユダヤ民族というようになったわけです。今日もユダヤ人という。もともとはヤコブの息子の一人なんですね。レビとかヨセフとかシメオンとかいろんな子供たちがおった中の一人が、ヤコブの子供が一人がユダ。他の子供たちの領地を次々ともう亡くなったり、アスリアネって征服されてきたが全部亡くなったりしたんですけど、結局ユダ部族の領地がなんとか南王国として残ってですね、それで、まあ、そういう名前ができていったわけです。で、ヤコブの別名としてイスラエルっていうのができた、与えられたわけです。本来はヤコブの別名だったんですね、イスラエルっていう。それに、今のこのイザヤの時代、この41章以降は特にバビロンの捕囚ですね、から解放される頃以降になるので、まあ、ユダヤ民族だけになったわけですね。で、そういうもうユダヤ民族がですね、恵みの技、これ本来正義ということなんですね。義という言葉を神教ではこれは恵みの技というふうに訳しておるわけですが、義の技、正しいこともないのに、正しいこともしていないのに、それにもかかわらずですね、主の名をもって誓う、あるいは神の名を唱え、あるいは聖なる都に属するものだと自ら称するし、そして、万軍の人々イスラエルの神に寄り添っていると、まあ、こういうふうにですね、このユダの人々はですね、表面上はこのように非常に宗教的信仰的であったと、この4節を見たら分かるように、これは表面的なんですね。実質は頑固で鉄の首筋を持って聖堂の額を持つと、まあ、非常に固くなだと、まあ、こんなふうなことがでも起こりうるということもこんなに昔から言っている。これはイエス様の時代でも非常に厳しく非難されているのは当時の指導者たち、災いだ、立法学者たち、パリサイ人、結局イエスをあのように最も憎んで死に至らしめたのは、そういう立法学者やパリサイ人、あるいは祭司長、大祭司とかいう人たちだったわけです。長老も含めてですね、政治的な指導者であった人たちも含めてですが、そういうふうにですね、当時のイエスの時代も宗教的、政治的、あるいは社会的ないろんな意味の指導者層が非常に堅くなで受け入れなかったわけです。だけど彼らは表面的には非常に熱心にしていたということだったんですね。ここにあるように誓ったり、このように神の名で誓ったり、いろんな捧げ物をするとか宗教的な行事もきちんと守っていたと。ここで言っていることは、そういう意味では新約聖書のイエスが言ったようにですね、表面的にいくら宗教的にしておっても、その実は非常に自分自身に固くなに結びついてしまって、神様の御言葉に従おうとしていないというわけですね。そういうことはこういうふうにずっと前からあったということがわかります。で、これが本当に内面まで、ですね、このようだと本当に、望ましいことなんですね。心から神様の名、神様の本質、神様ご自身をいつも心の中で思うと、あの詩編にあるようにですね、最初にいつも御言葉を夜も昼も思うと、まあ、そういう御言葉、神様のご意志、神様のご計画なさっているということを、まずいつも夜も昼も思うというところに祝福があると言われていますが、 そして聖なる都、これは今の私たちにとっては神の国なわけです。神様の御手のうちにある民、神の国に属するものとされる。そして、万軍の主と実際の神、神と今ではキリストもそうですけれども寄り添うということ、本当に大事なことなんですね。その大層の大事なことを表面的にするということは今もなおですね、十分あり得ることなんで、そういう意味で私たちもこういうことを見て、ここに書いてあること本当に内面も伴うようにということが、まあ、我々のお願いであるわけです。この万軍の主という言い方は今日ではもう言われないんですけども、どうしてこんな言い方をするのかと、ヤウェセバオースと万軍の主と訳してあるわけです。ヤウェは主と訳してあるわけですね。セバオースという言葉はですね、サーバーという言葉がありますが、それの変化形ですね。ヤウェセバオースと、でそのサーバーとかセバオースというのはですね、これは天使にも使うし、被造物にも使う、星なんかにも天体にも使うし、実際の軍、イスラエルの軍にも使っておるんですね。旧約聖書の要領を見たら。それで、万軍、軍にも使う、現実の軍にも使うところが一番あるので、まあ、こういう言い方をされるわけです。で、これはですね、創世記の一番最初のところに出てくるにも、このことが一番最初に出てくるのは、この創世記の歌詞なんですね。ちょっと創世記の第2章のところでですね、第2章の一節ではこのセバオースの元の形、サーバーという言葉ですけど同じなんですね。創世記の第2章の一節にこの言葉がですね最初に出てくるわけです。これはかなりたくさん出てくるわけですけどね、聖書全体ではですね、このツァバーという言葉、変化してツァバーオースとなりますけれども、この言葉はですね、500回ぐらいも出てくるんですね。今言っていろんな意味で出てくるんです。500回で非常にたくさん出てくるわけです。その中の最初に出てくるのがこの2章のですね、ここでは天地万物、万物がこういうふうにサーバーなんです。ここに万物とも訳されるわけです。ですから、まあ、万軍の主という手もですね、なんか軍隊だけを意味しているんではないわけなんですね。訳するときにはどうしても限界があるから、そういうふうになんか万軍の主とは非常に違和感がありますけども、なぜこういうことを扱ったかというと、天使あるいは天体も昔は目に見える天使のようなものだと思われとったとかあるんですね。天体と永遠に落ちてこないし光り輝くということで、地上の物質と全然違うわけです。まあ、そういう意味で、天体の正体というのはガリレオの時代まではですね、そういうふうに目に見える天使、神様のように感じて受け取られていたわけです。そういうもの全ての主であると、そういう、まあ、非常に天使も目に見えるこの天体もですね、そういうのも一切を支配下に置いて、そして悪と戦う神様、そういうイメージで万軍の主というふうにヤウェ・ツァバオースと言ってたんですね。全てをその悪との戦いに用いられる主だと、天使も天体もですね、そういうふうな意味で言ってたわけです。だからこの番組の主という方は非常に大きな視野で見ているわけですね、神様のこと。はい、それでは元に帰ります。でこのことはですね、旧約聖書から新約聖書になったらどういうふうになったかというと、イエスは主の中の主、王のうちの王ということになってですね、黙示録にも出てます。キング・オブ・ザ・キングス、あらゆる支配者たちのうちのですね、究極の王だと、キング・オブ・ザ・キングス、そういうふうに新約聖書では言われるわけです。万軍の主、全てのものを支配している上に立って使われる神様、それが新約ではそういう意味になっていたわけですね。私たちもいつもですね、イエス様といった個人的に心の慰めや癒しだけを与える、そういうのは非常に個人的なものではとどまらないわけです。そういうふうなところももちろんあるんだけども、全世界全宇宙もご支配なさってる、そういう神様と同じ力を持ったわけだと、あの王の中の王っていうのはそういう意味でもあるわけ ですね。はい。まあ、そういうことは、私たちもですね、この本当の意味で大事なことなんですね。でそれを、この、ね、形式的なようになったら、イエス様が言ったように非常に偽善だということになってきてしまうわけです。はい。で、次のところに出しますことですね。初めからのことを私は告げてきた。私の口から出たことを知らした。これはどういうことかというとですね、今までこの遺伝書でずっともうかなりの期間やってるわけですね。この少しずつやってますので、ここだけ読んだらわからないと思いますが、これはですね、ペルシャ王クロス、キロスですね。キロスがですね、バビロンを滅ぼして、神様のしもべとしてですね、用いられている。そういう非常に不思議な聖書で、油注がれるということは本来王とか大祭司とかに使わないのに、キロスにだけ唯一使われているわけですね、ペルシャの王に。油注がれても。で、そういうふうに神のしもべとしての王がですね、異邦人の中から出てくるんだと。まあ、そういうことを指しているわけです、3節。旧約はここ一部だけ読んでも本当に分かりにくいんですけども、前の44章の最後からですね、45章にかけてこのことが出てきたわけですね。でその44章の28節から45章の1節ですね。まあ、予備知識も何にもない場合には、いきなりキロスができてきても何のことか全然わからないと思います。こういうこともあって、旧約聖書はどうも敬遠されがちなんですね。ペルシャをキロスに向かってですね、イエス様より540年ほども昔の人ですね、我が牧者だと。異邦の王、我が牧者だなんていうようなことは、キロス以外にはないわけですね、全聖書の中に。そして一節で、45章の一節では、主が油を注ぐとまで言っているわけです。油を注がれる。これはギリシャ語でクリストスなんですね。それからキリストということもできている。そして神様がその異邦人ペルシャの王なのに右の手をくたっとって従わせるどうかと。そうして保守になって、バビロンに保守になった人たちを不思議なことに元へ返してあげるこの許可を出すんだというんですね。まあ、こういうふうなペルシャの方が出てくることをですね、突然そういうことを起こしたと、このことを言ってるわけです。今日のところ、はい、元に戻りますね。で、神様のなさるところはですね、このしばしばこういうふうに突然起こすということなんです。だから、どんなに長い間、膠着状態であるように見えても、神は万能、全能だからですね、突然誓ったことを不連続的に起こすことができると。だからそういう堅苦なな人たちは自分たちがしたんだと、あるいは偶像の神がそんな風にしたんだというふうに言わせないためだというふうにしてあります。この神の技は突然起こる。だからこそですね、新しいことになってくるわけですね。この6節の今日の一つのテーマになっています。6節の半ば以降、ここに区切りを持って書いてあるわけです。これから起こる新しいことっていうのは何かというと、このペルシャのクロスがですね、バビロンに捕囚になっていたユダヤ人たちを不思議なことに50年もバビロンで捕囚奴隷みたいになってたんですね。まあ、エジプトの時には国使われたりはしなかったようだけれども、本来そこでですね、民族解体してしまうはずのものだった。それなのにですね、再び1500キロもずっと遥かの遠くまで帰っていいとか言い出すということは、どこの国でもこんなことはありえたことがない。そういう意味で全く新しいことだったわけです。ペルシャ王キロスによってですね、バビロン征服がされて、それからイスラエルが解放された。まあ、そういうふうにして、ですね、神の栄光が表されていく。こういうことは新しいことなんです。ここで言って、でそんなことは誰も思いもしなかったわけですね。異邦人の王がユダヤ人をですね、まるで神のしもべ、クロスが神のしもべであるかのように解放してあげる。そして実際に祖国に帰って城壁を再建し、壊されておった神殿も再建していくと。ほんでずっとまた500年続いてキリストが出てくるわけですね。 こんなふうに歴史の中の一角にですね、このペレステノを殺すっていうのは非常に不思議な存在なわけです。で、こういうふうに全く誰も知らなかったこと、今想像っていうことはイザヤ書の後半で非常によく出てくると前にも言ったところあります。バーラーというヘブライ語ですね、単に作るとかじゃない。神様がなさることは非常に普遍属的である。だからこそ新しく非常に新鮮に映るわけです。どんな人でも思いもつかなかったこと、それはまた裁きについても言えることなんですね。もう裁かれないと、悪いことをしてもそんなの全然神なんかおるはずがないと、裁かれないというふうにずっと思ってきたけれど、突然滅びる。これをまたですね、この聖書の中でよく書いてあるわけです。バビロンの滅びという形で突然そのようなことが起こるということは、この聖書の中でも何度も出てくることだったんですね。前にもこれを言ったと思いますが、まあそういうふうにですね、大きな束縛からの救いにしても、良きことにしても、悪の裁きにしてもですね、人間のあらゆる予想、学者とか政治家とかの予想を超えて突然起こると。これこそは神の子であるようなんですね、ことも。神の技を明らかにすることで、神の技がそこに現れること。非常にこの大きな出来事が突然起こるという。だからそれはまた一方で大きな期待、希望になるわけです。どんなに膠着状態が続いて悪いことが続いても、必ず神様はですね、時が来たら新しいことをなすんだと。今想像したっていう。昔にもなかった、昨日もなかった、ずっとなかったようなことを突然起こすんだ。そういうことですから、これは今の私たちにも非常に結びついていることなんです。悪いことがいっぱい起こると。いつまでたって変わらないんじゃないかと。けれども、万能の神であってですね、神にとっては千年も一日のごとし、一日は千年のごとしだったら、神様のご計画があったらですね、人間の目でですね、この小さな頭脳でですね、無数にある植物にしても、どんな仕組みか、本当のとか誰もわからない。いつできたか誰もわからないんですよ。一つ一つ追求したら、この我々の身の回りのこと、誰も何にもわかってないわけです。明日どうなるかもわからないっていうんですね。自身がいつ起こるかもわからない。こんな大きなことだけじゃないんです。身近な一つ一つの、例えば石ころとってもですね、この石ころがいつこのようにしてできたのか、どんな成分があって、その成分の一つがいつできたのか、どうしてそこに丸い石ころがあるのか、そのことは誰もわからないわけです。そういうにわからないことは、神経の大地震とか津波だけじゃなくて、身近なこともみんなそうなんですね。まあ、そういうふうに、私たちはわからないことだらけなんですけども、神様はそれを全てを見抜いておられると。だからどんなに我々の小さな頭でいつまでも作るとか思っても、神様は突然それを破って起こされることができるということなんです。で、この新しいことが神様が起こされるんですけども、一方ではですね、私たちの方が新しくされると、日常起こることも新しいことだと受け取ることができるようになるという側面があるんですね。ですね、頭の固い人間でも誰でもこういうふうな、ここに書いてあるようなことが起こって本当に驚くべきことですけれども、他方では今言ったようにですね、同じようなことが起こってても私たちそのものが変えられたら、それは外側のこと新しく見えてくる、分かってくるわけです。例えば老人になったら白内障の人がよく出てくる、目の手術としてはものすごく劇的に見えるようになる人もいるんですね。そういうに私たちの魂の目、心の目が曇ってたらですね、振り見てみんな見えると。だけど、霊の目が一新されたらですね、かつては振り見たように見えると全く違って見えてくると。そういう意味でですね、私たち自身が新しくされると、それまでのこと全く違う面が見えてきて、新しくものとして受け取ることができるわけですね。だから、私たちの体は日々古くなるけれども、内なる人は日々新しくされると。というふうにパウロが言ったわけです。日々新しくされていったら、それは出会うことでも新しく感じるということなんですね。そういうことがですね、ここのところからもいろいろ感じるということです。 私たちに隠されていたこと、知らないことを常に新しく神様は歴史の中においてもですね、個人個人の毎日の生活においても、ね、新しく感じる、本当に感じたら言葉になって溢れ出る。これはまあ死という形でもありますが、水野源堂さんのようなそういう人は寝たきりで何にも新しいどっか大きな塔が建ったとかですね、どっか珍しいし、こんなこと一つも見てないわけです。海外旅行行ったとか飛行機乗ったとか、それでもいつも新しくされているとですね、主によって新しくされると非常に日常的なごく当たり前のものが非常に新しく新鮮に感じて、それが言葉になって出てきたということですね。そういうふうに、この客観的なこととして歴史の中で現実に新しいことも起こされるけど、霊的なこととして日々私たちの魂を変えてですね、そうして新しくさせられるということです。でその両方をですね、こう含んでいるというふうに、受け取ることができるわけです。で、最終的にはですね、私たちの体がどんどん古びていくように見えるんですけど、内なる人は新しくされている。で、この体全部がダメになって古びてしまって、要するに死んでしまった後にですね、完全な新しいことを私たちは経験させていただく。これが復活ということなんですね。新しい霊の体になるというわけです。そういうとこまでですね、これから起こる新しいこと、私たちも神様を信じてこの地上におるならば、あと何十年か後にはですね、こういう本当の意味で新しいことを、本当の意味でみんな隠されていた、どんなに私たちの頭で考えても復活の霊の体ってどんなものかって想像がつかないようなことですけども、それをですね、実際に体験させていただけるという、そういう希望を持っていけることができるわけですね。それでは今日はそこまでにしておきます。